2021年6月13日、本日は聖霊降臨節第4主日です。礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたしましょう。361番をご一緒に賛美します。賛美歌361番。最終ページまたは賛美歌93番5の A をご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。詩編第27編、購読詩編第27編、賛美歌の後ろの購読詩編のページの28ページになります。27編全部唱えます。皆様は2文字下がったところと太字のところを朗読してください。司会者と交互に唱えます。購読詩編、詩編第27編。主は私の光、私の救い。
私は誰を恐れよ。
主は私の命の砦。
私は誰の前に己のことがあろう。
災難ぶ者が迫り、
私の身を食い尽くそうとする
か。私を苦しめるその敵こそかえって
喜び倒れるであろう。
彼らが私に対して陣を敷いても
私の心は恐れない。
私に向かって戦いを挑んできても
私には確信がある。
一つのことを主に願い、それだけを求めよう。
命のある限り主の家に宿る。
主を仰ぎ望んで喜びを得、
その宮で朝を迎える。
災いの日には必ず主は私を狩り居に潜ませ、
幕屋の奥深くに隠してください。
岩の上に立たせ、
群がる敵の上に頭を高く上げさせてください。
私は主の幕屋で生贄を捧げ、歓声を上げ、
主に向かって賛美の歌を歌う。
主よ、呼び求める私の声を聞き、
憐れんで私に答えてください。
心よ、主はお前に言われる。私の顔を尋ね求めよと。
主よ、私は御顔を尋ね求めます。
御顔を隠すことなく、怒ることなく、
あなたの主の目を沈めないでください。
あなたは私の助け、
救いの神よ、私を離れないでください。見捨てないでください。
父母は私を見捨てようとも、
主は必ず私を引き寄せてくださいます。
主よ、あなたの道を示し、
平らな道に導いてください。私を陥れようとする者がいるのです。
貪欲な敵に私を渡さないでください。
偽りの証人、不法を言い広げる者が私に逆らって立ちました。
私は信じます。
命あるものとして、
主を待ち望め、
奉仕しない、心を強くせよ。
主を待ち望め。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神、それゆえに私たちの父であられる御神、皆を賛美いたします。今朝もこのように私たちを強め、支え、礼拝に預からせてくださいましたあなたの恵みを心から感謝いたします。あなたを礼拝するために御言葉に飢え渇き、御言葉を求めてここに参りました。聖霊を注いでください。あなたの約束を信じます。御言葉が開かれると光が差し入れ、無知な者にも理解を与えます。あなたの方から戸を開くようにして御言葉を開いてくださり、光で照らし、無知な者、鈍い者、愚かな者に御言葉の悟りをくださると、その約束を信じます。お語りください。しもべは聞きます。聞く耳のあるものにしてくださいと祈ります。あなたの約束、憐れみ、あなたの真実により頼んでおります。御言葉の光の中で罪を認め、罪を許される喜び、福音を聞く喜びを与え、解き放たれた思いを持ってここから出発することができますように。どうぞこのかけがえのない恵みを、心または体が弱くされている方たちにもお与えください。病のため、高齢のため、諸事情のためになかなかこの場に集うことができない多くの方たちがあります。どこにあっても、どんな時もあなたが共にいてくださると信じることができますように、癒しと回復を与えてくださいますようにと祈ります。どうぞこの町を、この国を、この世界を顧みてください。あなたが作られた世界、あなたが贈られた命です。あなたを見失った世界は、その命を損なってばかりでおります。どうぞ憐れんで、この地を、この世界を顧みてくださり、またこの世界に置かれているキリストの体である教会を強めてくださり、あなたの福音を、その真理を、大胆に語り続け、その真理に従って生き続けることができるよう強めてください。どうぞこの礼拝もそのように、あなたの御心に沿うものとして終わりまで導いてくださいますように。ただ主に栄光がありますように。皆様の心にある祈りとともに、尊い主イエスキリストの名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。使徒信条によって教会の信仰の告白をいたします。使徒信条は賛美歌の93番4の A にございます。 人信条。我は天地の救い主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりで宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読します。新約聖書ガラテヤの信徒への手紙第2章11節から14節まで。さてケファがアンティオキアに来た時、避難すべきところがあったので、私は面と向かって反対しました。なぜならケファはヤコブのもとからある人々が来るまでは異邦人と一緒に食事をしていたのに、彼らがやってくると割礼を受けている者たちを恐れて尻込みし、身を引こうとしだしたからです。そして他のユダヤ人もケファと一緒にこのような心にもないことを行い、バルナバさえも彼らの見せかけの行いに引きずり込まれてしまいました。しかし私は彼らが福音の真理にのっとってまっすぐ歩いていないのを見たとき、皆の前でケファに向かってこう言いました。あなたはユダヤ人でありながらユダヤ人らしい生き方をしないで異邦人のように生活しているのに、どうして異邦人にユダヤ人のように生活することを強要するのですか。福音の真理に従った義務と題して御言葉の取り次ぎをいたします。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。今日の説教題にいたしました福音の真理に従って歩む、みんなこのように歩むことを願っていると思います。教会に来る人たち、私たちは、で洗礼を受けてないキリスト者でない人たちでさえも、であったとしても、教会の人たちが福音の真理に従って歩まないってことはおかしいだろうということは当然言えると思います。私たちが教会に生きるキリスト者となった私たちは福音の真理に従って歩むというのは本当に当然のことで願っていることがありますが、けれども今日の出来事、これアンティオキア事件というふうにも呼ばれている出来事を見ますと、そして私たちのまた日常の歩みを顧みてみますと、それはそれほどやすやすとできることでもないということを私たちは経験していると思います。過ち多い弱い私たちでもあります。初代の教会ではやすやすと皆福音の真理に従って歩めたかというとそうではなかったという事件が今日の短い箇所にですが非常に大切なというか、今の私たちにとっても非常に大切なこととして受け止められる事件があったわけです。で今日の与えられた聖書箇所では14節でパウロが彼らが、これはケファ、使徒ペトロとバルナバのことだと思いますが、福音の真理にのっとってまっすぐに歩いていないのを見たときにケファに向かって非難したと言っているわけです。でケファという、これは使徒ペトロのことですけども、エルサレムの母なる教会、一番最初の教会の柱とされる人であり、 主イエスの十二弟子の、まあ、一番弟子というか代表のような役目を負って生きてきた人であるわけです。でそのケファを重んじられているこの人が十一節ではアンティオキアに来た時とあります。でこのアンティオキアというのはシリア州のアンティオキアで、使徒言行録11章にありますが、11章を開きますね。アンティオキア教会のことが、の始まりが紹介されています。使徒言行録第11章の19節以下にシリア州のアンティオキア教会がどのようにして始まったかという出来事があります。新約聖書の235ページですね。ちょっと読みながら少し付け加えながら読んでいきます。使徒言行録第11章の19節以下、新約聖書の235ページです。ステファノの事件をきっかけにして起こった迫害のために散らされた人々はフェニキア、キプロス、アンティオキアまで行ったが、ユダヤ人以外の誰にも御言葉を語らなかった。この御言葉というのは主イエス・キリストの福音です。そして20節、しかし彼らの中に、散らされた人の中にはキプロスやキレネから来た者がいて、アンティオキアへ行きギリシャ語を話す人々というのはユダヤ人以外の人ですね。ギリシャ語を話す人々、主イエスについて福音を告げ知らせた。散らされた人々はギリシャ語を話すユダヤ人でも、今その当時のローマ帝国の共通語はギリシャ語だったんですね。そしてそのギリシャ語を話すユダヤ人以外の人にもイエス・キリストの福音を告げ知らせた人があった、アンティオキアの町で。で21節で、主がこの人々を助けられたので信じて主に立ち返った者の数は多かったということで、イエスをキリストと信じる人が、異邦人でイエスをキリストと信じる人は起こされたんですね。そしてこう教会の群れができた。でその噂が22節エルサレムにある教会にも聞こえてきたので、教会はバルナバをアンティオキアへ行くように派遣した。でこのバルナバという人は、前回の説教で申し上げたようにパウロの恩人であり、また教会で大事な重んじられた人の一人、指導者ですよね。それをそのバルナバをアンティオキアに派遣したと。そして23節、バルナバはそこにアンティオキアに到着すると、神の恵みが与えられたありさまを見て喜び、そして固い決意を持って主から離れることのないようにと皆に勧めたと。その異邦人のキリスト者を励まして、そしてその恵みにとどまれと励ましたということですね。24節、バルナバは立派な人物で聖霊と信仰に満ちていたからである。こうして多くの人が主へと導かれた。アンティオキアの教会が始まりました。25節、それからバルナバはサウルを探しにタルソスへ行き、26節、見つけ出してアンティオキアに連れ帰った。でここがパウロにとってバルナバが恩人だということなんですけど、サウロ、これがパウロですね。タルソス、パウロの故郷ですけども、そこにいたパウロを、サウロを引っ張り出して、そして同じ主の福音宣教に就かせた。そういう意味でバルナバはパウロを世に出したというか、教会に出したというか、そういう意味でパウロの恩人だったわけです。そしてこのシリア州のアンティオキアの町に教会が、異邦人の教会が生まれて、そしてこの人たちの生き方が、弟子たちが初めてキリスト者と呼ばれるようになったんです。私たちは、自分たちがキリスト者だって言いふらからないでしょうし、で時々必要なら言うんですけど、外の人が、教会外の人がアンティオキア教会の人たちをキリスト者、あの人たちはキリストのものだよって呼んだんです。だから自称したんじゃないんです、言い始めたんじゃなくって、外の人がキリストキリストって言って生きてる、 あの人たちはキリスト者、キリストのものだよっていう。これ前の口語訳ではクリスチャンって言葉になってましたけど、キリスト者と。だからシリア州のアンティオキア教会というのは、そういう意味でこうエルサレム教会に次ぐような異邦人の初代教会の中心となった教会 でこの後読んでいくと分かりますけど、パウロとバルナバをキプロスとか派遣して送り出した教会、世界宣教を送り出した伝道する教会だったんですね。でアンティオキアの町自体もローマ、アレクサンドリアに次ぐ大都市であって、ここに散らされたユダヤの人も数万暮らしていたという、当時暮らしていたそうです。そしてそこに生まれた日本人の中心の教会、そしてバルナバ、パウロはその指導者としてその役目を負ってました。そしてエルサレム教会との連携があって、そして使徒ペトロ、こちらはユダヤ人教会の中心的役目を負っているケファ使徒が、使徒ペトロがアンティオキアを訪問したんでしょうということですね。でガラテヤの信徒の手紙2章に戻ります。いろんな初代教会の事情があって、ユダヤ人の母なるエルサレム教会の、そして使徒ペトロですから主の弟子としての代表的な立場のペトロ、ケファがこの異邦人の教会、シリア州のアンティオキアの教会に来たんですね。でそして最初は、12節なんですけども、このケファの行動が来た時からそのヤコブの元からある人々が来るまでは異邦人と一緒に食事をしていたんですね。でこの使徒ペトロはユダヤ人で、そしてガラテヤの信徒の手紙で問題、課題になっているのは、ユダヤ人という人たちは律法を持っている、割礼を受けているということを誇りにしていたわけですね。私たちには律法がある、割礼がある、そして律法に基づいて生活していたので、その律法の定めの中では異邦人と食事をするということも簡単ではなかった。汚れている異邦人と食事をしたら自分も汚れるということで、自分がユダヤ人であるということが損なわれるようなぐらいのちゃんと手続きを取らなければ食事はできないと考えられていました。普通に食事をするということはありえなかったわけです。けれどもキリスト者、キリストを信じてその救いが異邦人にもユダヤ人にも分け隔てがない、前回申し上げたように神は人を分け隔てなさらない、この福音に立って、そしてその福音がアンティオキアの教会にも告げ知らされて救われる人が起こった。そしてペトロがアンティオキアを訪問して、最初のうちはユダヤ人でありましたけれども異邦人と一緒に食事をしていたと。それはペトロにとってはこの救われたお恵み、神に感謝して、そして励ます意味もあって、そして食事をするという行いもユダヤ人でありながらできたんだと思うんですね。でもそれが崩れたっていうんです。なんで崩れたかというと、12節の前半でヤコブの元からある人々が来たからです。でこのヤコブという人は前回も出てきましたけども、主イエスの肉親、弟、イエスの弟ヤコブでエルサレム教会の柱と主だった人であったと。で言い伝えでは律法に非常に熱心であったと言われております。ですから救われてキリスト者になっても割礼を受けなければダメだ、律法を守らなければダメだ、そういう立場の人ですね。でそのヤコブが、ある人々っていうのはもう今は名前分かりませんけども、後からアンティオキアに人を派遣したと。その人たちが来たら、彼らがやってくるとケファ・ペトロは割礼を受けている者たちを恐れて、ユダヤ人、ユダヤ人、またヤコブの元から来た人々を恐れて尻込みし、 身を引こうとしだした。でこのことがパウロがケファを非難する出来事であったわけです。そしてケファだけではなく、使徒ペトロだけではなく、13節、他のユダヤ人、教会でユダヤ人であった人たちも、ケファ、使徒ペトロと一緒にこのような心にもないことを行った。次がパウロの心情を感じますけど、バルナバさえも彼らの見せかけの行いに引きずり込まれてしまいましたとあります。私たちが前回見たところで9節で、彼らは私に与えられた恵みを認め、ヤコブとケファとヨハネ、このヤコブが今日のヤコブと同じ人ですね。でケファというのは使徒ペトロ、ヨハネも使徒ヨハネ、柱と木材で主だった人たちは私とバルナバに一致の印として右手を差し出しました。この神は分け隔てなさらない、福音には分け隔てがない、異邦人もユダヤ人もない、そこに共に立つ、その一致の印として挨拶をした。で私とバルナバにということで、もうバルナバは、福音宣教のパートナーであり、またパウロの恩人であり、もう一緒になって異邦人教会で宣教を働きを担っていた、そのバルナバでさえもこの見せかけの行いに引きずり込まれてしまいましたというのは、もうパウロは思ってもいなかったことが起こった。アンティオキア教会もまた初代教会の一つの教会ですけども、指導者がガラガラガラと福音の真理にのっとって歩まないという、大事件が起こったということなんです。これちょっと私たち、今の日本の中に生きる私たちで、ユダヤ教も知らない、ユダヤ人も知らない、食事が何だって思うんですけれども、そこのところは私たちが聖書に寄り添って、本当にそのユダヤ人の方たちが異邦人とは食事をしない、もう立法をそれは犯すことになるくらいの意識があったということを心に留めて読みたいと思います。でも事柄としては私たちに馴染みがないと思うんですけれども、本質のところはやっぱりとっても大事で、つまりここで立法の規定というのは食事の規定のことが問題になって、ペトロがこういう行いをしたということ、そしてこの人たちはキリストの恵み以外に割礼を受けなければダメなんだ、立法を守らなければダメなんだという主張立場だったわけですね。そうするとキリストの恵みにが足りない、十分でないということになってしまいますが、じゃあ私たちは本当にキリストの恵みで十分ですか、そうに生きてますかっていうのが現代に生きる私たちには問われているわけです。いや、お金がなきゃダメですよ、学歴がなきゃダメですよ、能力がなきゃダメですよ、キリストの恵みに何か欠けることがあるか。昨日時々引用しますけど、そのキリスト教放送の FBC の番組を聞いていて、今ある先生が自分の歩みを振り返ってこう分かち合ってる番組があるんですけども、その自分が引退した先生からこう話を聞いた時に、その引退した先生が、でも有名なんですけど、英国のバックストン先生っていう、イギリスから来て日本に本当に伝道の力を入れて何度も来て宣教してくださったバックストン先生に会える、それがバックストン先生に会うとイエス様に会ったっていうような気持ちにみんながなるんだって言って、自分もバックストン先生に会えるっていう、そういう機会が巡ってきて楽しみにしてた。でもそれがバックストン先生の都合でダメに会えなくなってしまった。それでバックストン先生に会えなくてがっかりしたという老先生に、私では足りないのか、私では十分ではないのかと語りかける声があったんです。イエス様のような人に会えるバックストン先生に会えるっていうのが叶わなくてがっかりしてたら イエス様が私では足りないのかって声をかけられてまた立ち返ったっていうエピソードを話して、それが忘れられないんですって分かち合ってくださって、私も心に留まりました。でも無意識のうちにですね、そういう素晴らしい先生に会うということも決して悪いっていうんじゃないんですよ。でも私たちもこの暮らしの先行生活の中で、もっとこれがあったらいいんじゃないか、もっとこれがあったらいいんじゃないか、キリストの恵みに何か欠けているものがあるかのように、これが足りない、あれが足りない、あれがなければと、そういうことはないですか。福音で十分という思いから離れていませんか。初代教会のユダヤ人キリスト者は律法を守らなければダメだ、割礼を受けなければダメだ、そういうふうに思っている人もあった。そして使徒ペトロもそのような考えに、バルナバさえも引きずり込まれてしまったというのは決して一言ではないわけです。そしてここにパウロ先生は本当にはっきり書いて、だからこそ聖書だと思うんですけど、今使徒ペトロっていう立場の人は今のキリスト者の中で半分近くいるカトリックの信徒の方のそのてっぺんにある人はローマ教皇ですよね。でローマ教皇っていうのはペトロの後継者なんです。そういうふうに今カトリック教会は信じて、そういう制度が成り立っているわけですよね。教会の頂点にような、それを受け継いでるんだっていう、その立場ですよね。だから使徒ペトロっていう人が初代教会でも本当に全くの中心である、重んじられている存在であったということであるので、その件は使徒ペトロに対していわばその後から出てきたよく分かんないようなパウロが面と向かって、しかも人の前でって書いてあるんですよね。14節では皆の前でです、公然とそのように非難したと、対立するようにして言ったというのは、それだけでも大きな事件です。しかしペトロのしたことは、ペトロ自身後から振り返っても本当になんというか取り返しがつかないことだと思います。この12節の先ほども申し上げましたけれども、異邦人と食事をしていたっていうのは、食事をしていたというふうにあるように1回2回じゃないんです。もう常にこのアンティオキア滞在中は異邦人キリスト者と食事をしていたけれども、その派遣団が来たら恐れて尻込みして身を引こうとしだしたということで、徐々にそこから逃げていった。最初のうちはまた食器を別にしたりってあったり、また食事に今度は3回が2回になり1回になっても食事しないように、徐々にペトロはケファは身を引いた。そういうことをしてしまう人間の弱さ、私たちはその読者としてこういうふうに見たら、なんだこんな深刻福音にのっとってないっていう、ペトロさんだらしないなみたいに思うんですけれども、そして実際そうだと思うし、ある面から言えば本当にパウロが非難したようにずるいことですよね。そしてそのことをパウロは13節先ほど申し上げましたけど、心にもないこと、見せかけの行いだと批判しているわけです。でもそういう行いをしてしまったわけです。それはなぜか、心にもないことと訳された、心にもないことを行い、また見せかけの行いと新旧訳は訳されていますけれども、他の訳では偽善、イエス様の福音書で偽善者に対しての鋭い批判をしておりますけれども、でその言葉、偽善者と関連の言葉になるわけなんですね、今日の13節の言葉は。でもともとその偽善者というのは俳優役者から来てる、由来してるそうです。 で当時 の, その俳優さんは仮面をつけて演じる。だから自分の顔は隠して、役者のその役の仮面をつけて演じる。でそれから派生したのが偽善者という言葉だと言われています。ペテロがじゃあそのようにして心にもないこと、見せかけのこと、仮面をつけてそのような行いに行ってしまったのはどうしてか思います。そして今日のところには、前回申し上げましたけれども、神は人を分け隔てなさいませんという2章の6節の言葉はこれとは逆で、神様は顔はご覧にならない、神様は見て顔で判断はなさらないという意味なんです。顔を偏り見ない。旧約聖書には心を持っている、サムエル記にあります。そして私たち福音の真に従って歩むというのは、神様にまた人に対して仮面をつけて本心を隠して取り繕って演技をして生きるというのではないはずです。福音の真理にのっとって従っているというのは、神様の前にも人の前にも仮面はつけず、救われたことを喜び神を仰ぎ人を愛する、仮面を脱いでそのように生きるように、その仮面から解き放たれているのが福音ですよね。それなのにペトロはユダヤ人に恐れて、エルサレム教会から来た人たちの顔を恐れてそのような行いに走ってしまった。見せかけの行いと福音の真理というのも鮮やかに対比されていると思います。そしてパウロの指摘はこうです。14節の後半、あなたはユダヤ人でありながらユダヤ人らしい生き方をしないで異邦人のように生活しているのに、これはこのヤコブから派遣されて人々が来るまでのことですね。どうして異邦人にユダヤ人のように生活することを強要するのですかと非難したわけです。でこの強要するという言葉と、は前回出てきたテトスが割礼を強制されなかったという3節また5節に出てくる言葉と同じなんですね。強制とも訳してもいいわけで、福音の真理に従ってまずすぐに歩む、それは神様の顔を仰いで神様も私たちの心をそのままご覧になっていること、それを私たちは恐れずあるがままの神様に受け入れられていることを安心して生きることができるわけですけれども、その時のペトロはそうではなかった。このヤコブからの派遣団が来るまで、そしてそのことがもたらすものは、そのようにしてペトロが律法に従って、食事の規定を守っていかなければいけないというふうに生活していたならば、そのことが異邦人にユダヤ人のように生活するということを強要することになるのだということです。重荷を負わせるということです。私たちは福音によって解放されて神様の前にも何も隠すことはない、他の人の前にも何も隠すことはない、解き放たれて生きていれば他の人に重荷を負わせることはないわけです。前回申し上げたように他の人には愛によって仕えるだけです。その重荷だけ、愛の重荷だけです。でも律法を守らなきゃダメだ、割礼を受けなきゃダメだ、何がなければ足りないという世界に生きていると自分も縛りつけて他の人にも重荷を負わせる、そういうことになる。だから私たちが福音の真に従って生きることがなければ、知らず知らず他の人に福音にならざる者を重荷を負わせて、で自分も人も結果的には苦しむ、 行き詰まらせる、そういう世界をもたらしてしまう。そんなのは福音じゃないんだ。ルター・パウロとパウロはもうここに本当に全生涯を挙げて全存在をかけて戦っているわけで、他の人が見たらこのやり方どうかみたいに、こんな指導者を面前で非難するなんてっていうふうには思いますけども、でもそういうことも言う間もなくパウロはもうここにこのことを揺るがせにしたら教会は崩れていくというところで、この福音の真理に立って非難したということです。そしてそれは今をこの時代ここに生きる私たちにも本当に大事な要のところですね。で、福音の真理とは何か、難しい議論ではなくて、主イエスキリストの十字架と復活の救いです。前回申し上げたように神様が分け隔てなく差し出してくださるこの救い、この救い、この恵みで生きる、神様の恵みだけで生きる、神様の恵みでキリストで十分なんだ、そのようにして生きる。他の人の顔色をかかって生きることはない。神様の顔色を恐れて恐怖に打ち震えて生きることでもない。イエス・キリストにあって私たちは解き放たれて福音の真理に従って乗っ取ってまっすぐに歩くことが許されている。どっか行ったりしない、足がふらついたりしない、福音の真理に立って生きるときに私たちは解き放たれて、見せかけの行い、ここにもないことを行う必要もない。自分が素晴らしい信者なんだ、こんなにやってるんだ、人に見せることもない。ただ解き放たれて自由にされたことを喜んで隣人に人参への愛に生きる。初代教会にもこの福音に生きるための戦いがありました。私たちにも同じ、私たちも同じです。それも主の聖霊の助けなければ、御言葉を聞かなければありえません。救われた者はそのように生かされて歩むばかりです。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神、私たちは福音の真理に従ってまっすぐに歩むことを願っております。そこからそらそうとするものをあなたが私たちから取り除き、あなたを見つめ、あなたから解き放たれた自由を持ってやりましてくださいますようにお願いします。主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌505番を賛美します。505番、
今朝もこのように兄弟姉妹と共にあなたに許され、礼拝を共にする恵みを感謝いたします。福音の真理に従って歩めとあなたから心強いメッセージをいただきましたこと感謝いたします。本当にこの世の中に引きずり込まれる私たちには要素がたくさんあります。しかしどのような場面にあってもあなたに清められた、また許された者として揺るがない信仰に立った生活を 日々大胆にすることができますように、また隣人にもあなたの愛を伝えることができますように、そしてどうぞ主がこの世の中にあなたが全てを作り上げる計画がありますから、その御心通りに全てがなりますように、その時が一日も早くあなたの前に実現することを私たちが喜び待ちに望んで祈ることができますように、主よどうぞその時を忍耐を持って祈り続けることができますようにお祈りいたします。また本当にコロナが流行っておりますけれども、どうぞ主よワクチンが進んできておりますが副作用等もあるようですけれども、どうぞ聖霊様この世からこのコロナのワクチンが生かされ、コロナの収束が一日も早く終わりますようにお祈りいたします。日々あなたに与えられた生活の中の恵みの一部をあなたにお捧げしました。どうぞあなたの御国拡張のためにお使いくださいますようにお祈りいたします。尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。唱詠賛美歌の29番賛美し、祝祷構想を持って礼拝を終わります。賛美歌29番です。神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。